患者筆記、がんになったら手に取るガイド、普及審判、国立がん研究センター、がん対策情報センター、編著。3-3、用語の解説。ここでは、それぞれの項目の中で十分に触れることができなかった内容や、治療と療養生活において、知っておくと良い言葉について取り上げています。音訳者中、50音順です。各項目はグループで送り戻しができます。中終わり。悪性腫瘍。体を構成する細胞に由来し、進行性に増えたものを腫瘍と言います。このうち、異常な細胞が周りに広がったり、別の臓器へ移ったりして、臓器や生命に重大な影響を与えるものが悪性腫瘍です。体や臓器の表面などを構成する細胞、上皮細胞からできるがんと、骨や筋肉などを構成する細胞からできる肉腫に分類されます。異形度。ある細胞の形が正常な細胞とどのくらい異なっているかを示す度合いのことです。正常であれば同じような形の細胞が整然と並んでいますが、がん細胞やその前の段階の細胞は形が歪んでいたり、細胞内の核が大きくなっていたりします。このような細胞の顔つきの違いを異形度と呼び、がん細胞の悪性度の目安としています。一般に腫瘍の悪性度、増えやすさ、広がりやすさに関連しています。医療用麻薬、オピオイド鎮痛薬。脊髄や脳の痛みを伝える神経組織にあるオピオイド受容体と呼ばれる部位に作用して痛みを止める薬の総称です。がんの痛みの治療で用いられるオピオイド鎮痛薬には、コデイン、モルヒネ、オキシコドン、フェンタニルなどがあります。コデインは咳止めとしても使われますが、軽度から中等度の痛みに、モルヒネ、オキシコドン、フェンタニルは中等度から高度の強さの痛みの治療に使われます。院内がん登録。医療施設における診療支援と、がん診療の機能評価を第一の目的として実施する、その施設におけるすべてのがん患者さんを対象とするがん登録のことです。各医療施設での登録の精度の高さは、地域でまとめる情報の精度を左右することから、院内がん登録の整備は、地域がん登録にとって必要不可欠です。インフォームドコンセント。医療行為を受ける前に、医師及び看護師から医療行為について分かりやすく十分な説明を受け、それに対して患者さんは疑問があれば解消し、内容について十分納得した上でその医療行為に同意することです。すべての医療行為について必要な手続きです。もともとは米国で生まれた言葉で、十分な説明と同意と訳される場合もあります。栄養サポートチーム、NST。栄養状態の悪い患者さんに対し、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師などが協力して、それぞれの専門分野による知識や技術を出し合って、患者さんの栄養状態の改善に努めることを目的とした医療チームのことです。栄養状態を評価・判定し、個々の患者さんの状態に合った栄養管理の方法を考えます。栄養補助食品の利用や食べやすい調理法を提案したり、栄養を取る方法を静脈栄養、点滴や経腸栄養に変えたりする場合もあります。遠隔転移。腫瘍。がん細胞が最初にできた部位、原発層から遠く離れた部位にたどり着き、そこで増えることです。転移の形式は血液の流れによるもの、血行性転移、リンパの流れによるもの、 リンパ構成転移などに分類されます。科学的根拠に基づく医療 EBM EBM エビデンス・ベースド・メディシンは科学的根拠に基づく医療と訳されます。科学的根拠はエビデンスとも呼ばれ、人を対象とした研究・臨床研究の結果を指します。科学的根拠に基づく医療の本質は、医療者の専門性と患者さんの希望とを総合して、医療上の判断を行う考え方と定義されています。科学的根拠の質には、高い、低いというレベルがあり、ランダム化比較試験中の結果が最もエビデンスレベルが高いとされています。10、ランダム化比較試験。多数の人に比較したい治療法を確率的に割り当てて、効果や安全性などを評価する臨床試験の方法。10終わり。寛解。一時的あるいは永続的にがん、腫瘍が縮小または消失している状態のことです。寛解に至ってもがん細胞が再び増え始めたり、残っていたがん細胞が別の部位に転移したりする可能性があるため、寛解の状態が続くように、さらに治療を継続することもあります。感染症。微生物が体内に入り、共存することを感染と呼びます。人の体には、生来、無数の微生物が住み着いていますが、体に影響はありません。ところが、毒性の強い微生物が体に侵入し増殖した場合には重大な症状を引き起こすことがあります。この状態を感染症と言います。感染が起こった場所で呼ばれたり、肺炎、髄膜炎など。感染の原因となる微生物の種類、細菌感染症、真菌感染症などで呼ばれたりします。免疫力が低下した状態では、毒性の弱い微生物でも感染症が起こることがあります。日和見感染症。がん登録。がん患者さんについて、診断、治療及びその後の転機に関する情報を収集し、保管、整理、解析する仕組みのことです。患者さんとその家族、担当医、医療機関に何らかの危険・不利益が及ぶことがないように、従事する職員には厳密な守秘義務が課せられるなど、さまざまな安全保護対策が講じられています。気管支鏡。肺がんの検査に用いる機器で、柔らかくて細い内視鏡を口から挿入し、気管支の中を観察します。気管支の粘膜などの様子を観察するほか、病変から組織を採取するのにも用います。検査の前には、痛みや刺激を和らげるために、喉や気管内などに簡単な局所麻酔薬を噴霧します。検査中、呼吸はできますが、声は出せません。医師に何か伝える場合は手で合図します。検査後、麻酔が切れるまでの数時間は、物を飲み込むとむせてしまいますので、飲食はできません。しばらく安静にしていましょう。局所療法。がん、腫瘍のできている部位とその周辺に対して行われる治療のことです。外科療法、手術治療、放射線治療などがあります。これに対して、病変の部分だけではなく、抗がん剤による薬物療法など、全身に対して行われる治療を全身療法と言います。禁煙治療。喫煙習慣は、タバコの煙に含まれるニコチンに体が依存していくことで形成されます。ニコチンは依存性が非常に高い物質ですので、本人の意思の力だけで禁煙するのは困難です。禁煙を楽に確実に成功させるためには、禁煙補助薬を使うことが効果的です。禁煙補助薬を用いた禁煙は、薬局・薬店で購入できる市販薬、 OTC 薬を用いる方法と、医療施設で処方薬を用いた禁煙治療を受ける方法があります。医療施設での禁煙治療では、禁煙補助薬の処方のほか、禁煙を継続しやすいように医師からの助言などを受けます。最近では禁煙外来などを設けて、禁煙を支援するための治療を行う医療施設が増えています。医療施設での禁煙治療は、一定の条件を満たした場合、合計5回までの外来受診の治療費が公的医療保険の適用になります。保険適用になるかどうかは、医療施設に事前に確認しましょう。近点化、がん医療の近点化とは、生物が等しく雨露の恵みに潤うようにという意味です。がん医療において、全国どこでもがんの標準的な専門医療を受けられるよう、医療技術などの格差の是正を図ることを指します。地域における医療機関の役割分担の見直し、がん医療専門の医療関連職種の育成、医療機関の連携などを図り、患者さんが望む時期に適切な医療を受けられるような環境整備が必要とされています。クオリティオブライフ、QOL。 クオリティオブライフのことで、生活の質と訳すこともあります。治療や療養生活を送る患者さんの肉体的、精神的、社会的、経済的、すべてを含めた生活の質を意味します。病気による症状や治療の副作用などによって、患者さんは治療前と同じようには生活できなくなることがあります。 QOL はこのような変化の中で、患者さんが自分らしく納得のいく生活の質の維持を目指すという考え方です。治療法を選ぶときには、治療効果だけでなく QOL を保てるかどうかを考慮していくことも大切です。原発層。最初に、がん、腫瘍が発生した病変のことです。例えば、最初に胃にがんができて、そのがん細胞が血液やリンパの流れに乗って肺に転移すると、原発層は胃がんです。この場合、転移した部位にできたのは肺がんではなく、胃がんの細胞からできているため、胃がんの治療法を参考に治療が進められます。このように、原発層が何かを知ることは、治療方針を決める上で重要です。しかし、原発層が小さい、あるいは発見しにくい場所にある場合には、特定できないこともあります。抗がん剤。がん、腫瘍の治療に用いられる薬剤のことです。がん細胞の増殖を妨げたり、がん細胞そのものを破壊する作用を持った薬です。錠剤やカプセル剤といった経口薬、飲み薬と、点滴のように血管に直接投与する注射薬があります。硬膜外麻酔。背中に管を挿入して、脊髄の近くの硬膜の周囲に麻酔薬を注入し、痛みを感じないようにさせる方法です。手術の場合は、全身麻酔と併用することが多くあります。手術後に全身麻酔から覚めた後も、この管を残しておくと、局所麻酔薬や鎮痛薬を継続して入れられるため、手術による傷の痛みを抑えることができます。根治手術。病気を完全に治すことを期待して行う手術のことです。根治手術では、がんをすべて取り除くことを目標としており、がんそのものの切除に加えて、がんの再発や転移が起こらないように、がんが広がっている可能性がある臓器や組織なども含めて切除することがあります。再建手術。がんの手術によって切り取ってしまった臓器や器官を新たに作り直すのが再建手術です。再建手術には大きく分けて2通りのものがあります。1つ目は、 生きていく上で必要な機能を維持するための器官を再建する手術です。例えば胃がんで胃を切り取ってしまうと食べ物の通り道がなくなってしまうため、胃切除後に残った胃と十二指腸を直接つなぎ合わせたりして消化管を再建します。もう一つは手術によって生じた外見上の変形を補うために行います。例えば乳がんでは乳房を切除した場合に本人の筋肉や脂肪あるいは人工物などを用いて乳房の形を整える乳房再建手術を行います。再建手術が可能かどうかは担当医によく相談しましょう。在宅医療。病院ではなく住み慣れた自宅などで病気の療養をすることです。外来診察に通いながら治療を続けている場合も含みます。在宅医療は患者さんやその家族による医療、セルフケアと地域の医師、がんの治療や緩和ケアを専門とする医師、看護師、作業療法士、理学療法士らが訪問して行う訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションなどからなります。在宅緩和ケア。在宅で療養している患者さんに対する緩和ケアのことです。がんに伴う様々な問題、痛み、不快な症状、家族との関係、精神的不安、経済的不安などに対して在宅でも患者さんが療養しやすい環境を整えるという観点から、医療的な面だけではなく様々な視野から総合的に支えていきます。在宅療養支援診療所。在宅で療養している患者さんや家族の求めに医師や看護師らが24時間体制で応じ、必要であれば訪問診療や訪問看護を行う診療所のことです。他の医療機関や訪問看護ステーションと連携して緊急時に対応するほか、介護支援専門員、ケアマネジャーと連携して医療サービスと介護サービスとの調整なども行います。支持療法。がんそのものに伴う症状や治療による副作用に対しての予防策、症状を軽減させるための治療のことです。例えば感染症に対する積極的な抗生剤の投与や、抗がん剤の副作用である貧血や血小板減少に対する適切な輸血療法、吐き気、嘔吐に対する生徒剤、吐き気止めの使用などがあります。持続注入ポンプ。決められた量の薬液を決められた速さで体内に注入する装置です。薬の種類や目的に応じて動脈、静脈、皮下に針を刺し、数分から数時間かけて薬液を注入します。がん医療では主に抗がん剤や麻酔薬、鎮痛薬の投与に使用されます。病院で使用される機械型ポンプ、在宅医療で使用される機械型 PCA ポンプ、バルーン型ポンプなどがあります。集学的治療。がんの治療法としては主に手術治療、放射線治療、薬物療法などがありますが、これらを単独で行うのではなく、がんの種類や進行度に応じて様々な治療法を組み合わせた治療を行う場合があります。これを集学的治療と言います。治療法の組み合わせによって予想される副作用や治療期間も異なるため、担当医によく確認しておきましょう。住宅改修、介護保険などによる在宅療養するにあたり、安全で快適に過ごせるよう居住空間を改修することです。廊下、トイレ、浴室などへの手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸などへの変更、洋式便器への取り替えなどの改修工事は、介護保険の利用により1割負担で済みます。利用限度額があります。重複がん。 多重眼、重複眼と読まれることもあります。同じ人の異なる部位に発生する眼のことです。術後補助療法、手術後に癌の再発や転移の危険性を減らす目的で行われる治療のことです。抗がん剤治療や放射線治療などが行われます。術後補助療法を行うかどうかは癌の種類や広がり具合、患者さんの状態などによって異なります。術中迅速病理診断、手術の最中に一部の細胞や組織を採取し、病理医、生検で採取した細胞や組織を顕微鏡で調べて、どの程度病気が進行しているかなどを診断する医師。病理医が短時間で腫瘍が良性か悪性か、リンパ節に転移していないかなどについて診断することです。この結果によって治療の範囲を決めたり、より適切な手術方法に変えたりすることができます。紹介状、診療情報提供書。患者さんが他の医療機関を受診するとき、それまで担当していた医師が患者さんを紹介するにあたって発行する書類です。内容はこれまでの症状や診断、治療などといった診療のまとめや紹介の目的などが書かれています。これによって患者さんの診療情報が引き継がれるため、次の施設で改めて検査や診断をせずに継続的な診療を行うことができます。小規模多機能型施設、在宅で療養している患者さんに通い、訪問、泊まりの介護サービスを24時間365日提供する施設です。日帰りで施設を利用するデイケアサービスや自宅へのヘルパーの派遣、施設への宿泊サービスなどがあり、介護保険が適用されます。施設の周辺地域の方を対象とした少人数登録制なので、住み慣れた地域でサービスを受けることが可能です。上皮内がん、上皮内腫瘍とも呼ばれ、がん細胞が臓器の表面を覆っている上皮までにとどまっているがんです。がんが上皮細胞に接している基底膜という薄い膜状の構造を破って、深いところまで広がっていない状態です。ショック。何らかの原因によって、体の隅々に血液を十分送ることができなくなり、全身の組織の機能が急激に低下することです。出血や重篤な感染症、心不全やアナフィラキシー、全身性のアレルギーの一部などが原因で起こります。顔面が急に真っ青になったり、冷や汗、血圧が下がるといった症状が見られ、原因に応じた治療がなされますが、生命に関わる様々な組織や臓器の機能を低下させます。神経ブロック。癌による痛みを和らげるため、痛みのある部位に関連する神経を抑制または遮断することです。知覚神経を抑制すると痛みを感じにくくなり、運動神経を抑制すると筋肉の緊張が緩和され、交感神経を抑制すると血管が広がり、血行が改善することで痛みが軽減されます。一時的に痛みを和らげるために麻酔薬を注入したり、永久に痛みを取るために神経破壊剤を注入します。薬剤は注射やカテーテル、細い管によって注入されます。人工唾液。唾液の代用をして口の中を継続的に潤す薬です。唾液が出にくくなり、口が乾く、痛みが出る、食べにくい、話しにくいなどの症状が現れたときに、症状を和らげるために用いるものです。一日に数回、口の中に噴霧して使用します。医師の処方が必要です。浸潤。がんが周囲に染み出るように広がっていくことです。診療ガイドライン。診療ガイドラインは、 系統的に収集して整理した診療に関する情報や検討結果を参照しやすい形にまとめたものです。ある状態の一般的な患者さんを想定して、適切に診療上の意思決定を行えるように支援することを目的としています。生検。病変の一部を取って顕微鏡で詳しく調べる検査です。生検組織診断とも呼ばれます。手術や内視鏡検査などの時に組織を取ったり、体の外から超音波、エコーや X 線検査などを行いながら、細い針を刺して組織を取ることで、がんであるかどうか、悪性度はどうかなど、病理医が病変について詳しく調べて診断を行います。生存率。ある一定の期間経過した集団について、その時点で生存している患者さんの割合のことで、通常は100分比パーセントで示されます。生存率は治療の効果を判定する最も重要かつ客観的な指標です。診断からの期間によって生存率は異なってきます。部位別生存率を比較する場合や、がんの治療成績を表す指標として、5年生存率がよく用いられています。がんの種類や比較などの目的に応じて、1年、2年、3年、5年、10年生存率が用いられます。生存率は計算する対象の特性、性別や年齢、進行度、早期のがんか進行したがんか、や計算する対象の選び方、外来患者さんを含めるか、入院患者さんだけか、来院した患者さんをすべて含んでいるかなどに大きく影響を受けます。そのため、複数の施設、病院を比較したり、いくつかの部位を比較する場合は、どのような対象について生存率を計算しているか注意する必要があります。セカンドオピニオン。診断や治療方法について、担当医以外の医師の意見を聞くことです。別の医師の意見を聞くことで、患者さんがより納得のいく治療を選択することを目指します。セカンドオピニオンを聞いた後は、その意見を参考に、担当医と再度治療法について話し合うことが大切です。先進医療制度。公的医療保険が適用されない医療を受ける場合は、同時に行われる保険が適用される診察、検査、薬、入院などの費用も含めて全額自己負担することになります。先進医療制度はこの仕組みに例外を定めるもので、公的医療保険が適用されない医療のうち、厚生労働大臣が特別に定めた先進医療にかかる費用については、保険診療との併用を認めるものです。先進医療は、国が定めた一定の条件を備えた医療機関でのみ実施されます。対症療法。病気に伴う症状を和らげる、あるいは消すための治療です。がんによる痛みや治療による副作用の症状が強い場合などに、それぞれの症状に応じた治療が行われます。がんを取り除くといった根治を目指す治療ではありませんが、辛い症状に対応して痛みや不快な症状を取り除くことで、クオリティオブライフ、QOL、生活の質を維持することを目指していきます。短期入所、ショートステイ。在宅で療養する患者さんが、福祉施設に短期間、数日から1週間程度入所して介護を受けられるサービスのことで、介護保険が適用されます。短期入所には、介護老人福祉施設で提供される入浴、排泄、食事などの生活介護と、介護老人保健施設や介護療養型医療施設で、医師や看護師などによる医学的管理の下で提供される療養介護があります。 男性ストッキング。特殊な編み方で作られていて、強い圧迫力を備えた医療用ストッキングです。男性ストッキングを装着すると、足全体が圧迫され続けるため、下肢の静脈のよどみが少なくなり、下肢静脈の血流が良くなります。このため、手術の際に血栓、血液の中にできる血の塊、血栓ができるのを防ぐために装着します。このほか、足に起こるリンパ浮腫の悪化を防ぐためにも用いられます。地域がん登録。特定の地域に居住する住民に発生したすべてのがん患者さんを対象とするがん登録のことです。対象地域における各種がん統計値、罹患数、罹患率、受領状況、生存率の整備を第一の目的としています。地域包括支援センター。地域にある様々な介護サービス提供者の連携のもとに、地域の介護サービスの中核として、介護サービスを円滑に提供できるよう支援する施設です。保健師、主任ケアマネジャー、ソーシャルワーカーが職員として勤務しており、患者さんの相談に応じて必要とされるサービスを受けられるよう調整を行います。また、介護が必要になる状態を予防するための事業なども実施しています。介護保険を利用できます。調剤薬局。医師の処方箋に基づいて、薬剤師が薬を調剤する施設です。薬剤師は在宅で療養している患者さんに薬の配達、服薬管理指導、副作用の説明などを行うこともあります。腸閉塞、イレウスと呼ばれることもあります。病気や治療の影響で腸内の食べ物や水分の流れが悪くなり、便やガスが出なくなることを腸閉塞と言います。お腹の強い痛みや吐き気を自覚します。手術の傷周囲の炎症や炎症の影響で腸が互いに癒着するために腸が狭くなっていること、薬物の影響で腸の動きが弱くなるなどの原因で起こります。通所介護、デイサービス。在宅で療養する患者さんが福祉施設に通って、日常生活の世話や心身機能の訓練、入浴や食事の提供、排泄の介助やレクレーションなどを受けられるサービスで、介護保険が適用されます。施設の利用者の能力に応じて自立した生活を送れるよう、日常生活上で必要な世話を行い、同時に心身の機能を維持することを目的としています。通所リハビリテーション、デイケア。在宅で療養する患者さんが病院、診療所、老人保健施設に通って理学療法や作業療法、その他のリハビリテーションを受けられるサービスで介護保険が適用されます。治療計画に基づいたリハビリテーションを中心に身体機能の回復や機能の低下の予防を図り、在宅で療養する患者さんが自立して生活できることを目的としています。ドナー、臓器提供者。臓器移植において、臓器を提供する人をドナーと言い、移植を受ける人をレシピエントと言います。臓器移植は、生命を維持するための重要な臓器が十分に機能しなくなり、移植でしか治せない場合に行われる医療です。肝臓や腎臓の移植では、主に亡くなった人から提供を受ける場合と、家族から提供を受ける場合とがあります。提供を受けることを希望する場合は、公益社団法人、日本臓器移植ネットワークに登録し、順番を待つことになります。家族間の移植については、家族や担当医とよく話し合うことが大切です。頓服、頓用と呼ばれることもあります。 薬の服用方法、飲み方で、食前、食後、就寝前などのように定期的に内服するのではなく、症状に応じて服用することを言います。頭痛、腹痛、不眠、発熱の時などの症状に応じて、あらかじめ担当医から処方された薬を服用します。内視鏡治療。内視鏡は先端に抗原とレンズがついた管で、口や肛門などから体に挿入し、主に消化管、食道、胃、十二指腸や大腸、消化管や気管、膀胱などに挿入して、内部の様子をよく調べます。内視鏡治療では、内視鏡によって映し出された体内の病変部を、モニター画面上で観察しながら治療を行います。挿入した内視鏡の先端から、スネアというループ状のワイヤを病巣部の根元にかけ、高周波電流を流して、がんを切除するなどの方法があります。出血や痛みが少ないほか、体への負担が比較的軽く、回復までの期間が短いなどの利点がありますが、一般的に広がりの浅い小さながんが対象になります。バイパス手術。バイパス手術は、流れの悪くなっている血管やがんなどにより、塞がってしまった消化管などの迂回路を作る手術で、血液や食べ物の流れをスムーズにさせるために行います。例えば、膵臓がんでは、がんを切除できないような場合に、十二指腸などが詰まって食事が取れなくなってしまうのを防ぐため、胃と腸をつなぐバイパス手術をして、食事が取れるようにすることがあります。播種。体の中、体腔、腹腔、腹部の空間、や、胸腔、肋骨で囲まれた胸部の空間などに、がん、腫瘍細胞がこぼれ、種をまいたようにバラバラと広がることです。標準治療。標準治療とは、科学的根拠に基づいた観点で、現在利用できる最良の治療であることが示され、ある状態の一般的な患者さんに行われることが推奨される治療を言います。一方、推奨される治療という意味ではなく、一般的に広く行われている治療という意味で、標準治療という言葉が使われることもあるので、どちらの意味で使われているか注意する必要があります。なお、医療において、最先端の治療が最も優れているとは限りません。最先端の治療は、開発中の試験的な治療として、その効果や副作用などを調べる臨床試験で評価され、それまでの標準治療より優れていることが証明され、推奨されれば、その治療が新たな標準治療となります。病理検査、病理診断。病変の一部、組織を薄く切り出したり、体の一部分から取った細胞を顕微鏡で観察することにより、悪性腫瘍かどうか、異形度はどうかなど、組織や細胞の性質を詳しく調べる検査のことです。病理検査に基づいてなされる診断を、病理診断といい、専門の病理医によってなされます。腹腔鏡、腹腔鏡下手術。腹腔鏡とは内視鏡の一種で、お腹の内部を観察するために用いるカメラのような器具です。腹部の皮膚に小さな穴を開け、そこから差し込んで用います。腹腔鏡を用いて行う手術のことを、腹腔鏡下手術と言います。お腹に開けた数箇所の小さな穴から、腹腔鏡や手術操作の器具を挿入します。ガスでお腹を膨らませ、テレビモニター画面上で内部の状態を見ながら手術を行います。図。通常の開腹手術に比べてお腹を大きく切ることがないため、手術の傷が小さく、手術後の痛みも少ないのですが、特殊な器具や技術が必要であったり、治療効果が未確認であったりすることから、 すべての医療機関で行っているわけではありません。図、腹腔鏡下手術の様子。説明、仰向けの腹部内部の断面図です。炭酸ガスを入れてお腹を膨らませます。テレビモニターに接続した腹腔鏡を差し込んでいます。図、終わり。福祉用具のレンタル購入、介護保険などによる。在宅で療養する場合には、介護保険を利用して、料金の1割負担で電動ベッドや付属のテーブル、マットレス、車椅子、エアマットなどの用具をレンタルまたは購入することができます。利用限度額は10万円で、年度単位で計算されます。訪問介護、ホームヘルプ。訪問介護員、ヘルパーが在宅で療養している患者さんの自宅を訪問して、生活支援を行うサービスのことで、介護保険が適用されます。外出や通院の付き添い、着替えの手伝い、体を拭いて清潔に保つなどの身体介護と、患者さん本人の部屋の掃除、洗濯、調理などの生活援助からなります。ヘルパーは、ケアマネジャーが作成する訪問介護計画に基づいて、身体介護や生活援助を行います。訪問看護。看護師や保健師、理学療法士が患者さんの自宅を訪問して、医療と生活の両面から支援を行うサービスのことです。主治医の指示に基づいて、点滴やカテーテル、薬の管理、リハビリテーション、介護に関する相談に応じます。年齢や病気の種類、状態によって、医療保険または介護保険での利用になり、利用回数や緊急時の対応も相談によって応じられます。訪問診療。医師が在宅で療養している患者さんの自宅を計画的、定期的に訪問し、診察、検査、治療などを行うことです。様々な医学的な管理や、がんの痛みなどに対する在宅緩和ケア、終末期のケアも行います。医療保険または介護保険が適用されます。ホスピス。がんをはじめとする患者さんとその家族が、治療が困難であっても、限られた時間を自分らしく過ごせるよう、医療面、生活面、精神面などから包括的に支援する医療やケア、あるいはそのような医療やケアを行う施設のことです。がんによる痛みや苦痛の緩和、精神的ケア、家族へのケアなどが行われます。最近は在宅でホスピスケアを受けることも可能になっており、選択肢が多様化しています。癒着。本来はくっついていないところが炎症などのためにくっついてしまうことです。癒着があっても特に症状がなければ問題はありません。腸に癒着が起こると腸内の流れを悪くするため、腸閉塞を引き起こすことがあります。予後、病気や治療などの医学的な経過についての見通しのことです。予後が良いといえば、これから病気が良くなる可能性が高い。予後が悪いといえば、これから病気が悪くなる可能性が高いということになります。療養通所介護。一般の介護施設では、医療面での対応が難しい患者さんを対象としたサービスです。日中に施設に通ってくる患者さんに対し、療養通所介護計画に基づいて、看護師など医療ケアを行える職員が、入浴、食事、排泄の世話などといった通常の介護サービスに加えて、痰の吸引、人工呼吸器の操作などを含めた医療サービスも提供します。介護保険が適用されます。リンパ節郭清。 手術の際にがんを取り除くだけでなく、がんの周辺にあるリンパ節を切除することです。がん細胞はリンパ節を通って全身に広がっていく性質、リンパ構成転移があるため、がんが転移している可能性がある部分を取り除いて、再発を防ぐために行います。リンパ節を切除すると、体内をめぐるリンパの流れが滞ることにより、手や腕、足などがむくむことがあります。リンパ浮腫。むくみを予防するために、マッサージなど日常的に行える対策もあります。担当医や看護師によく確認しておくと良いでしょう。